こんにちは、中谷明宏です。今日はね、時間の話をしようと思います。自由に生きている人っていうのの羨ましいよね。自由に生きるって結局何が自由なのかっていうと、自由にもいろんな意味があって、お金があって好きなことができる、これも自由だよね。それから好きな人と一緒に何かできる、これも友達とか人脈とかっていう問題で自由っていうことなんだけど、実際に今世の中で一番足りない、なぜ自由になれないかっていうと、時間が足りないっていうことが一番自由になれないっていうことなんでね、豪華客船に乗って一番の贅沢って何かっていうと、好きな時に好きなことができるっていうことが、これが最大の贅沢。もう何もかも手に入れた人が最後に手に入れたいと思うものっていうのは時間なんだよね。で、豪華客船に乗るっていうこと自体がもう、その人がその船に、僕が船であった一番高いペントハウスに泊まっている高岡さんっていうご夫婦は、僕が会った時でもうすでに14年船に乗り続けてるみたいな人で、もう死ぬ時も船に乗っていたいっていう人がいてね。で、1回乗ると一番短くて2週間、ワンコース3ヶ月みたいな長いコースもあって、で、その3ヶ月船に乗っていられるっていうことがね、もうその人が自由な時間を得ているっていう証で、これがもう最高の贅沢なんでね。で、一方で、じゃあお金持ちにならなければ、仕事で成功して偉くなってお金持ちにならなければ自由な時間は得られないかっていうとね、そんなことはなくて、たとえサラリーマンでも、たとえ主婦をやっていても、自由な時間っていうのは自分の気の持ちようで得ることができるっていうことなんでね。だから一番人間が自由に生きる最大の財産っていうのは時間なんだと。で、往々にしてそのお金っていうのは自由に生きるために必要な手段なんだけど、いつの間にかそれが目的化してしまう危険性があって、お金は何のためにあるかっていうと、自由な時間を買ったり、それから時間ができた時に何かするためのものなのに、自分の時間をお金に変えちゃうって最も損なやり方をしちゃうことがあるんだよね。本来お金で時間を買うべきものなのに、お金を払って時間を手に入れるべきものなのに、時間を人にあげてお金を手に入れるっていう、何のためにやってるのかって、お金と時間っていうものの逆転現象が起こってしまう。だから世の中にはお金を払って時間を手に入れてる人もいるし、もう一方で時間を払ってお金を手に入れている人ってのこの2通りあるっていうことだね。で、これはお金持ちでもやっぱりいる。あんたお金持ちなのに、さらにお金を手に入れるために時間を払ってお金を手に入れてるっていうことをやってしまって、カサカサな人生を送ってる人もやっぱりいて、ちっとも羨ましくない。僕がいろんな経営者の人に、中谷さんみたいな生き方羨ましいなっていうふうに言われるのは、お金はもうその人の方がはるかに持ってるわけだよね。でも自由だよねって、今から会おうって言えば、あ、今から行きますって言えるっていうことがね、早く中谷さんみたいに その自由な時間のところへたどり着けるようになりたいっていうふうに経営者の人たちはみんな言って、だから僕は時間を手に入れるためにお金をこうお金で時間を買ってるっていうところはたくさんある、だから手元にお金が回ってきたら、それを時間に変えるにはどうしたらいいかっていうことを常に考えていて、で、それは時間を手に入れると、時間は例えば物を作ることにも使えるし、デートすることにも使えるし、 考えることにも使えるし、いろんな使い方が、お金以上にいろんな使い方ができるんだよね。だから結果としてそれがまたお金になっていくっていう流れの中で、最初にお金を払って時間を手に入れるっていう感覚でいるっていうことだね。ところが、どうしてもこの感覚に切り替えられない人っていうのは、いや、まだ私はこんなお金持ちでない、そんなにお金持ちじゃないから時間を買うほどではないっていうふうに思ってるんだよね。でもそのお金を手に入れなくても生活できるのに、そのお金を人からもらって自分の時間を、貴重な時間を渡しちゃってるっていうこともよくあるんだよね、で、これって何から生まれてくるかっていうと、若いうちっていうのは、僕もそうだったけども、自分で時間を、コントロールできないんだよ。だって上司がいるんだもん。しかもお客様もいるもんね。上司とお客様っていう2通りのこう相手、上司、お客様、それから一緒に仕事をする人、この3者なんだけど、その3者で時間をどんどん奪われていくので、自分でやりたいようにスケジュールを組めないっていうのは、これが若いうちだよね。で、僕の20代もやっぱりそうで、時間の段取りが自分で組めない、自分でこう先輩から言われたら、お前何時にどこどこ入れろって言われたら、もうその時間を動かせないわけだよね、先輩から言われてるから。それをずっと続けてるとね、いつの間にか時間は自分で決められないからっていうふうなことに慣れっこになってしまって、時間を自分で段取り立てるっていうことがいざできるようになった時にできなくなってしまうんだよ、だってその感覚がないんだ、そうするとね、たまたま今日半日空きましたとか、なんかキャンセルが入って、たまたま3時間空きましたとか、3時間とか半日とかっていう時間がたまたま空いた時に、いつも先輩や上司に時間を決められてる人は自分でその時間の配分を考えることが習慣がないので、それをどうしていいか分からないんだよ。もったいないよね。だから大事なことは、時間がない時に自分で時間がこう自分のイニシアチブで決められない時の間に、いざ自分が時間のイニシアチブをもし取ることができるようになった時には、こうやろうっていう時間の使い方の勉強をしておかないといけないんだよね。それは自分がリーダーになって自分の好きな時間を設定できるようになってから覚えるんじゃなくて、もう自分がリーダーじゃなくてスタッフ側にいるところ、使われる側にいるとき、自分で時間を決められなくて相手に決められるような年齢の間に時間の使い方を覚えておかないといけないってことね。そうしないと、例えば10年頑張って自分がリーダーになって自分で時間を決められるようになったときにね、時間を扱えなくなっちゃうんだよね。だから他人任せで先輩に時間を決められて、時間が当然なくなるよね。いい具合に時間設定なんてやってくれないからね。なんか無駄に行ってこいが発生してしまうような時間設定にされてしまう。で、それに対して、ああ段取り悪いとか、時間がないとかって言って愚痴を垂れてばっかりいる人っていうのは、いつまでたっても時間の使い方がうまくならない。そんな中でも、じゃあどうするかっていうことを考えないといけないね。どうせ自分で時間を決めることができないからって言って諦めるんじゃなくて、どうせ時間を決めることができないけど、できないなりにどうしたらもっと早くできるんだろうかということを考えていくっていうことね。そうすると、ここでじゃあ丸一日生み出すとかってことじゃなくてね、時間を生み出していくと、その人のリズムが生まれてくるっていう、まずね、忙しい間 自分で時間が決められなくて今忙しい状況にもし置かれてるとするならば、そこの一番いいことはその人は時間の貴重さが分かってるという、分かるようになるということ、うん、結婚した人がね、一番結婚したことによって得たものは何かっていうと、ああ自分の時間って貴重なんだっていうことがよく分かる。なぜならば自分の時間がなくなるから、うん、大学生が社会人になって自分の時間がなくなった時に、大学時代も忙しい忙しいって言ってるんだよね、大学生なりに。ところが大学生の忙しさと社会人の忙しさってレベルが違うよね、うん、で社会人の忙しさになって自分の時間が一気になくなった時に、ああ時間って貴重なんだなっていうことが分かるっていう。だから忙しい体験をするっていうことは自分の時間がいかに貴重かっていうことが分かるようになるっていうことね。だから人間との出会いもそうなんだけど、一緒に付き合える人っていうのはね、時間の貴重さが同じレベルに分かっている人同士でないと付き合えないんだよ。本当の意味で忙しい人、あの口先で忙しい忙しいって言ってるんじゃなくてね、本当の意味で忙しい人と同士でないと付き合えないんだよ、うん、暇な人はね、忙しい人とは付き合えないんだよ。忙しい人は忙しい人と付き合い、暇な人は暇な人と付き合うんだよ。一見これってそうじゃないような気がするんだよ。一見忙しい人同士って難しいよね、余計片っぽ忙しくて、こっちも忙しかったら忙しさが二乗になるから、うん、忙しいもん同士の時間を合わせてデートするって難しいって思い込みがちだけど、実はそんなことはなくて、忙しい者同士っていうのは時間が貴重であることが分かるのでリズムが合うんだよね、うん。例えばアポイントメントをここって決めたらそのアポイントメントが動かないんだよね、
うん
うん、それを動かしたら次またいつになるかわからないっていうのがお互い分かってるので、そのアポイントメントを必死にやるし守るし、それから今日どうって言った時に、あ今日スケジュール入ってるけどそれを動かすって何とかやってみるっていうことをトライするっていうのが、これが忙しい人の同士の付き合い方なんでね。これはもう男女の恋愛関係でも同じだし、男同士の仕事関係でも同性同士の仕事関係でもやっぱりそうなんでね、うん、で暇な人、本当は忙しい人に暇な人が合わせるっていうふうに思うじゃない。ところが暇な人って自称忙しい人も含めて時間の貴重さっていうのが全くピンときてないんだよね。時間がいかに貴重かっていうこと、そういうふうに考えるとね、暇な人って結構ドタキャン多いんだよね、うん、あのドタキャン、忙しい人と暇な人が約束するじゃない、アポイントメント取って。普通は忙しい人がドタキャンだよね、ところが逆なんだよね。ドタキャンをするのは必ずより暇な方がドタキャンをする。なぜか、理由は簡単、時間の貴重さが分かってないから、うん、ここで時間を逃がしてもまた取れるっていうのがその人の暇さのレベルだと考えられるわけだね。ところが忙しい人はここを動かしたら次取るのが大変だっていうことが分かってる、うん、ということはチャンスに対しての気の緩みが暇さから生まれてしまうっていう、うん、だから、自分が例えば相手と約束をしてね、忙しい中この人は時間取ってくれたなみたいなことが、貴重さが、時間の貴重さが分かってると、つまり相手がまだ会う前にね約束をしてくれたっ ていう時点において、もうその時点ですごい感謝の念が湧いてくるんだよね、うん、時間が貴重なわけだから。でその人は忙しいってのは分かってるわけだ。その忙しい人が時間を取ってくれたっていうことに対してすごい感謝の念が生まれるよね。そうするといや、この時間を取ってくれたことに感謝の念があるから、どういうふうにするかって、まずそこにドタキャンしないように、そこにスケジュールが入りそうになったら振り分けていく、避けていくことを一生懸命やるはずだよね、うん、簡単に、あ、ちょっと予定入っちゃったので、あの、また別の日にしてくださいって簡単にしないよね。なぜならば、その相手の人がその時間を作るためにすごい頑張ってくれたっていうことに感謝の念がどれぐらいあるかどうかっていうことになるんでね、うん、それから相手がすごい忙しいのに、その時間を作るためにスケジュールをいくつも動かして、すいませんって言いながら大勢の人に頭を下げて、で、時間を空けてくれたことに感謝の気持ちがあるとするならば、遅れないよね、うん、つまり遅れるということは、その相手の空けてくれた時間に対しての感謝の念がないということ。ということはその人があんまり時間を貴重に感じてないということ。でも本人の、遅れてくる人の理由としては、いや、すいません、忙しく、ちょっとバタバタしてましてとか、ちょっと出かけにとか、いろんなこと言うよね。でもベースとしては時間が貴重だと感じてる人っていうのは、やっぱ遅れないんだよね。遅れないっていうことは相手に対しての感謝のね、感謝っていうのは何かっていうと、いろいろあるんだけど、お金も感謝なんだけど、最大の感謝は、ね、やっぱり時間を取ってくれたっていう、うん、時間を取るということは相手の寿命を縮めるっていうことだからね、うん、貴重なことだよね。だってそこで30分遅れるっていうことは、たとえ10分だとしてもね、10分じゃあ、たかたか10分じゃんっていうふうに思っても、その10分で 10分その相手の寿命を縮めたら、親の死ぬに会えるか会えないかの10分になるかもしれないよね、うん、どれぐらい時間っていうのは貴重なことなんでね、うん、そうすると今度は次何が起こるかっていうと、なんか会って即仕事が始められる人と、なんか会ったのに段取りできてなくてダラダラしてる人みたいな、うん、この差が今度生まれてくるので、時間の貴重さが分かってない人っていうのは会って即始まらないよね。なんか、何の時間か分かんないけどダラダラした時間、例えば名刺交換でも名刺探してる時間って、それは何みたいな、うん、あれどこ行ったっけってカバンの中をひっくり返して探してる人っていうのは、なんかあのプロっぽく感じないよね、うん、でそういう人の話って回りくどいんだよね、うん、話が回りくどいっていうことは、これは喋りが下手なんじゃないんだよ。せっかく相手に取ってもらった時間の貴重さに感謝の念がないってこと、ということはこの人にとって時間っていうのは貴重なもんではないっていうことが分かった。